ろしくお願いします。今日は信仰の二本柱というタイトルをつけさせていただきました。どういう柱なのかということは、お読みいただいた聖書箇所、今日26節までお読みしたいと思うんですけれども、そこを手がかりに、探ってみたいなと思います。ここに至る、今日のそのお話に至るまでの、いきさつといいますかね、経緯をお話ししますと、使徒のパウロという人は、あちらこちらでこう伝道、キリスト教の伝道というかね、キリストを明かししていて、律法にこう熱心な人たちのこう反感を買いました。そして、結果的には、ローマの役人に逮捕されるということになってしまいました。で、パウロはカエサルにこう上訴をしてですね、それでこうイタリア行きの大きな船に乗せられ、そして、地中海を旅をすることになったのです。それが紀元59年のことと言われています。で、今日の箇所にの入る前のところの9節にはですね、それが断食の日も過ぎてというふうに書かれてあるんですけど、この紀元59年の断食の日というのは10月5日だったようです。で、パウロのその生きていたその当時ですね、9月の14日から11月の11日まではその地中海の航海というものが非常にこう危険であるという季節と言われていました。そしてそれ以降はの冬に入りますので、地中海の航行というものは禁止されていました。ですからそのパウロたちの一行もそのどこで冬ごもりをするかというのが問題だったわけです。で、船の船長ですね、船長たちはですね、今いるところよりも少しでも条件のいい港で冬を過ごしたい、要するにちょっとこう自分たちが遊べるような港で冬を過ごしたいというふうに、そういうような気持ちがあってか、風向きが悪い中であってもですね、多少の無理は承知で、船を動かすことに決めたわけです。でそれが、お読みいただいた最初の13節になるわけです。先ほどお読みいただいたところですね、ちょっと地図を用意しました。14節にはこのユーラクロンという暴風がありますけれども、これはクレタ島のですね、海抜2000メートル以上のこう山脈からの吹き下ろしの風だそうです。で、もともとの予定ではですね、65キロほど先のその程度の移動予定だったんですけれども、暴風のために船は地中海のただ中に流されてしまいます。17節にありますシルティスの浅瀬といいますのはですね、アフリカ大陸の北部、この地図の言えば左下ぐらいのところに船の絵がありますけど、その船の絵の下のあたりですね、聖パウロのなんとかかんとかで書いてある字のあたりの湾がのところがシルス説の浅瀬と言われています。潮流が非常に激しくって 座礁や難波の恐れの多いということで船乗りたちが恐れていた場所です。で、パウロの乗った船をこう取り巻く状況というのはだんだんだんだん悪くなってきまして、18節ですね、暴風に激しく翻弄され、積み荷に始まってこう船具まで、積み荷を捨て始めて、そして船具まで捨てなければならないような状況になっていきました。そしてとうとう20節ですね、私たちが助かる望みも今や完全に絶たれようとしていた、そういう状況に陥ってしまったわけです。もう助かる望みがない、そんな状況でしたけれども、パウロ一人は毅然としていました。彼は言います。22節から24節です。お読みします。しかし今あなた方に勧めます。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う人は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で私が仕えている神の御使いが私のそばに立ってこう言ったのです。恐れることはありません。パウロよ、あなたは必ずカエサルの前に立ちます。見なさい、船は同船している人たちを皆あなたに与えておられます。困難な状況の中にあってもパウロどうしてもこう、どうしてこういうの望みを持っていたのか、動じる様子がなかったのでしょうか。それはパウロが神様の約束というものをしっかりと握っていたからだと言えます。24節のあなたは必ずカエサルの前に立ちます。神様からのこの約束というものをパウロは固く握っていたわけです。このパウロの約束は今日の聖書箇所に入る前なんですけど、19章の21節で、御霊による思いがあります。ローマも見なければならない、そこから始まります。そしてその次は23章の11節で主が現れて、ローマでも証をしなければならないと主が言われました。そして今御使いの声が聞こえたということです。嵐というものはますます激しくなっていきます。船はといえばもう今にも転覆しそうです。最悪な状態ですけれども、神の御手はローマへなのです。ヘブル人への手紙の3章6節にはこういう御言葉があります。これは新共同訳聖書でお読みします。キリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし確信と希望に満ちた誇り等を持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのです。これは一旦こう神の御旨はこれであると一旦信じたら、その確信と希望、たとえ嵐の中にあっても しっかり持ち続けなさいということなんです。信仰生活にはぶれない軸が大切だという意味です。ある聖書の仲介者は、嵐の中でのこのパウロの姿というものを、ローマ人への手紙4章18節を引用しつつ、このように言いました。彼パウロは望み得ない時に望みを抱いた信仰の持ち主である。まあパウロは特別な人だからというんではなくてですね、パウロは特別な人では確かにあるんですけれども、それはそうとしまして、普段私たちはこの主の御言葉というものを聞く努力、姿勢というものを一体どのように整えているでしょうか。パウロは、さっきの23節では主のことをですね、私が仕えている主、私が仕えている神と表現しました。私が仕えている神、これは人にではなく神様に仕えているという姿勢をはっきりさせている言葉です。先ほどの仲介者は、私たちは主の言葉が聞こえていない、聞こえてこない、主の言葉が聞こえてこないではなくて、私たちは聞こうとしていないのではないか、そういう誠に手厳しい指摘をしておられます。この時のこのパウロの苦しみ、パウロの苦境とか、その時の姿勢というものから私たちは何を学べばよいのでしょうか。一つにはこの太陽も星も見えない、あるのはひどい暴風だけだ、そういう困難にぶつかった時でも、そういう時にも主は間違いなく私たちを助けてくださるんだという強い信仰です。今開きませんけれども、マルコの福音書にこういうお話があります。悪霊に、悪い霊に取りつかれて、そのために何度も何度もこう死にそうになった息子を持った父親が、その息子を助けてほしいという一心でイエス様にこういうことを言います。おできになるなら私たちを憐れんでお助けください。このおできになるならという言葉は、あなたに何かできるのならという、そういう意味で使われています。それを聞いたイエス様はおっしゃいます。できるならというのですか。信じる者にはどんなことでもできるのです。つまり何かできるのならとあなたは言うのか、それは信じる側の問題である。あなたはどこまで信じることができるのかと、このようにおっしゃったわけです。このイエス様の言葉を受けて父親はさらに言います。信じます、不信仰な私をお助けください。 まあ、信じますと言ってから不信仰な私というんですから、なんかこう矛盾したような感じですけれども、原文のニュアンスというものは信じますけれどもそこまでは信じられないんですというような感じになるようです。信じているけれどもとことん信じきれない、だからお助けください。このことはどうでしょう、私たちに自分に当てはめてみて、私たちの信仰というものをどこか表しているように思えないでしょうか。イエス様の絶対的な救い、主権、それは大変よく分かっているんだけれども、だけどなんだか不安、どこか、まあ、自分が持っている何らかの力というものを頼りにしてしまう、どこかで自分が動かないと、とそんなふうに思ってしまう。船を補強するために綱を巻いたり積み荷を捨てたり、それでまあちょっとは安心かなと考えてしまうんです。さらにマルコの福音書には別の箇所にこういうことが書かれています。イエス様のこういう言葉、イエスは彼らをじっと見て言われた。この彼らというのは弟子たちのことですけれど、イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。神にはどんなことでもできる、この信仰、この信仰によって私たちはあらゆる場面において希望を持つことができます。これが信仰の一つの柱となります。もう一つの大切な柱、これはイエス様のゲッセマネでのお祈りに見ることができます。ここは聖書を開きます。マルコの福音書の14章36節です。マルコの福音書14章36節お読みします。そしてこう言われた、アバ父よ、あなたは何でもおできになります、どうかこの杯を私から取り去ってください、しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。イエス様はまず神には何でもできるということを認めた上で、その上で十字架の苦難というものを取り去ってほしいと願われます、お祈りされます。しかしそれに続けて、私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますようにとお祈りされたわけです。まあ、今日取り上げましたこの使徒の働きの27章の箇所で言いますならば、まあ、結果的に見るならばパウロは助けられました。神が約束された通り、誰一人として命を失うものはなかったのです。けれどこの世の現実として、船が転覆して全員が嵐の海へ投げ出されるという場合もあり得るということです。そのことを知っておかなければなりません。 そうでないと現実の世界に立ち向かうことはできないでしょう。信仰としても片手落ちになります。イエス様のこのゲッセマネでのお祈り、私の望むことではなくあなたがお望みになることが行われますように、つまり御心がなされますようにとは、そういうことを含むお祈りなのです。だからこそイエス様はその祈りの時に、私は悲しみのあまり死ぬほどですと、その辛さを弟子たちに吐露されているわけです。このことをもう少し具体的に見ていきます。題材としては、ちょうど旧約聖書に有名な箇所があります。ダニエル書3章です。まあ、全部お読みできればいいんですけれども、ちょっと長すぎますので、あらすじで申し上げます。紀元前6世紀頃はですね、君臨した世界帝国のバビロニア、その国の王ネボカドネザルは国家統合のシンボルとして、めちゃくちゃ大きい金の像というものを作ります。そしてすべての民はその前にひれをして、その金の像を拝みなさいと命令を出します。ところでその像を拝まない、ユダヤ人の3人が王の前に引き出されました。王は改めてこの3人に言います。金の像を拝みは許すが、拝まないなら決まりにのっとって燃え盛る炉の中に投げ込むが、それでもいいのかと質問するんです。この3人の答えは聖書でお読みします。16節、3章の16節から18節。シャデラク、メシャク、アビデネゴは王に答えた。ネブカドネザルの王よ、このことについて私たちはお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちが仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。主よ、あなたの手からでも救い出します。しかし信仰宣言です。17節は先ほどお話ししました1本目の柱です。神にできないことはないという全能の神への絶対的な信頼の告白です。ここでもまず神の全能を認めます。認めた上で18節、これが信仰の2つ目の柱となります。たとえそうでなくても、この言葉はうっかり読みますと不信仰の表面みたいな、そのように思えるような言葉です。そこに落とし穴があります。自分の願いと神の思いと一緒にしてしまうという落とし穴。シャデラク、メシャク、アベネゴ、この3人は王の前に立たされた今、その状況に神が介入されるということは絶対だとは思わなかったわけです。神には燃える炉から私たちを助け出す力がある。それは疑い りもなく事実なんだけれども、必ずしも神がこの問題に介入をされるとは限らない。それが彼らの信仰でした。だからたとえそうでなくてもと、三人はニボカドネザル王に言ったんです。もしかしてということです。神は黙って見過ごされるかもしれない。そうだとしても、そうであったとしても、それでも私たちは自分の信じる神に命を預けます。このことを本気で言うためには、普段から神と交わっているっていうことが大切です。自分の命を預ける主をよく知っているということが重要なんです。そうでないと、神が助けてくださるとか、主は介入されないんだというふうなことを一切言えません。どっちの告白であっても、主の深い愛というものを普段から知っていて、普段から体験していて、初めて言えることなんです。イエス・キリストの体験がないままに口にするならば、それはやはり人間の思いでしかないんです。時として私たちの願いと神の思いとは異なります。私たちの方法と神の方法は異なります。私たちの時と神の時が違う場合だってあるわけです。しかし神はいつも私たちにとって一番良いことを考えていてくださいます。それは神が愛だからです。この愛を信じるんです。困った時に取って引っ付けたような信仰じゃなくて、普段から主と交わっていて、その愛を確信しておくということが大切なんだということは、こういうふうな状況を含んでいるからなんです。たとえそうでなくても、たとえそうでなくても、これがゲッセマネでのイエス様のお祈り、しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますようにということなんです。ダニエル書3章にはもう一つ不思議なことが書かれています。25節、ネブカドネザル王の言葉です。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩ける4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4の者の姿は神々のこのようの中に3人放り込まれたのに4人の姿なんで、しかも全員無事な姿で、この4人目はいつから炉の中に行ったのでしょうか。ここで注意しておかなければならないのは、王の命令は神の不思議な方法で取り消されたわけではないということです。王の命令は実行されたんです。3人は燃える炉の中に縄で縛られた状態で 取り組まれたということです。3人は全能の神は王の手からも我々を救い出せると言いました。しかし神はそうはなさらなかった。救い出す代わりにご自身が燃える世の中で待っておられた。燃える炉っていうのは何を象徴しているでしょうか。例えば私たちが日常的に抱えるあらゆる問題、仕事のこと、家庭のこと、人間関係、人生そのものです。避けることができない問題、パウロのように嵐にもまれ暴風はいつ収まるかわからないんです。私たちに嵐を避ける方法はありません。燃える世の中に入れという王の命令の取り消しもできません。世の中に放り込まれる、主はそれを阻止されておられない。そのような時に主ご自身が世の中に入ってこられ、私たちの縄を解き、私たちと共に歩き、自ら守ってくださるわけです。今日のテキストであります使徒の働きの27章、この記述の中には神の姿もキリストの姿も全く見えません。間接的に使いが一度きりパウロに御言葉を与えた、それっきりです。実際に太陽も星も見えず、暴風のみの14日間でした。しかし、ネブカドネザルの燃え盛る炉に、このシャデラク、メシャク、アベネゾコの3人が取り込まれたとき、共に歩いてくださった主、その主はパウロの横にも確実におられました。それは私たちの人生の苦境においても同じです。パウロは神の約束、あなたは必ずカエサルの前に立ちます。そういう御言葉を握って困難を乗り越えました。私たちも御言葉を握るんです。御言葉を握ります。神の約束は私たちにも与えられています。永遠の命という約束です。神には何でもできる。そしてたとえそうでなくても、この二つを信仰の柱として主の約束に生きるんです。イエス・キリストは必ず私たちの最善を実現させてくださるからです。最後になりますが、旧約聖書からイザヤ書41章12節と13節を見ておきましょう。イザヤ書の41章12節13節、あなたと言い争うものを探しても、あなたは見つけることができる。あなたと戦う者たちは全くないもののようになってしまう。私があなたの神、主であり、あなたの右の手